町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のイラストレーター村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。燕市吉田と長岡で英会話教室を経営されている宮越よし子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして、
はい、まず簡単に最初なんですけれど、宮越さんのちょっとプロフィールというか自己紹介をお願いします。
はい、燕市吉田と長岡で英会話教室を経営しております宮越よし子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず、最初に聞きたいのは、
はい、
まあ、英会話との出会いというか、何をきっかけに英会話に興味を持たれたのかなっていうところからちょっと話を聞いてみたいなと思うんですけど。
はい、そうですね、はい、映画を見て英語が話せるようになったらかっこいいなというところから英会話に興味を持って、それで勉強を始めたのがきっかけになります。
僕も中学生ぐらいですかね、だいたい洋楽を聞き始めて、邦楽からちょっと大人びたものとか、
はい、
あるいは洋画もそのあたりからかな、アニメとかじゃなくて洋画を見始めてっていうのはあるんですけど、はい、具体的にどんな映画とか、どんな、例えば音楽だったりとか。
うん、そうですね、うん、映画は、うん、アメリカの高校生、
はい、
ハイスクールを舞台にした映画とか恋愛ものとか、うんうん、そういうものを中心に見て憧れて、うん、はい、音楽もそうですね、洋楽中心で聞いていました、うん、はい、
そこから英語に興味持って、でも学校、僕が落ちこぼれたからかもしれないですけど、学校の英語の勉強ってそんなになんていうんですかね、こう直結しない、映画の楽しさとか海外の文化を吸収するっていうよりも、本当に文法を勉強して、
はい、
単語を学んで、
はい、
試験のためにっていうところがあったんですけど、
はい、
具体的にその学校の勉強以外でも、
はい、
なんか英語に触れたりとかっていうのは。
そうですね、洋楽を聞いて、
はい、
耳で聞いて、
はい、
カタカナで書き留めて、
カタカナ英語で
なんとなくその聞いた音と自分のカタカナをなんとなくこう真似て歌っていました。それが多分小学生ぐらいの時でしょう
か、ね、小学生の時から。
何の曲かはちょっと覚えてないんですけど、
はいはい、
レコードで、 CD ではなくてレコードの時代なので、レコードを聞いて、
あ、じゃあ針を移動させながら今のところもう一回聞きながら、
はい、そうなんです、
なかなか大変な、
大変な、
CD だとね、ワンタッチでこう、はい、ボタン一つですぐ巻き戻しができますけど、
そうなんですね、
針の位置変えて、
はい、
何回も何回もその部分聞きながら英語の部分を、はい、まあ、音で聞いて、
そうなんです、
カタカナに、
はい、カタカナに翻訳して、カタカナに翻訳書き留めて、
うんうんうん、
で5歳上の姉がいるんですけど、姉が中学生に入って英語の授業が始まって、で帰ってきて教えてもらったりとかして、多分思い返すとその英語の憧れっていうのは、その映画がもちろん本格的に勉強するスタートだったと思うんですけど、興味を持ったのはもしかしたら小学校の時から。
小学校の時、
はい、
宮越さんの時代は、その時代はっていうとなんかあれですけど、
はい、はい、
レコードの時代は、
レコードの時代、
小学校で英語の教育っていうのはまだやられて、
あ、全く
ALT が来てちょっと
ないですね、
海外の先生が来るとかもなくて、
なく、
ああ、じゃあ本当にレコードで耳で聞く英語と、あとお姉様のその教科書なんですかね、テキストを見て英語に興味持って、
はい、うん、教えてもらって、なんかこう言うんだよとかって姉が教えてくれたのを、
うん、
なんか真似して覚えてみたいなことを遊びのような感じで、
はいはいはい、
勉強ではなくて、うん、そういう感じでやってましたね。
じゃあ結構英語は楽しい一つの、はい、文化だったわけですね。
そうですね。
英語の歌も自分で歌ったりなんかしたんですか。
歌ってました、はい、
意味は、
意味は分からなかったですね。
あ、もう
全然意味は分かってない
です。音の響きとか、あるいはその英語っぽいことを喋ってることで、憧れの映画のキャラクターに自分もちょっと近づけたり。
そうですね。
じゃあ中学校に上がられて英語を本格的に学ばれた時は結構楽しかったですか。
いえ、やっぱりそのおっしゃったように文法とかテストとかそういうのであんまり 好きじゃなかったですね。
そうなんですね。
はい、なので二十歳の時にオーストラリアに、
はい、あ、はい
はい、語学留学をしたんですけど、うん、その前ぐらいにちょっとやっぱり映画を立て続けにこうレンタルをして、ビデオレンタルをしていっぱい映画を見ていくうちに海外に行ってみたいという気持ちが大きくなって、はい、
あれですか、学校の勉強のみですか、その段階で二十歳になるまで、中学高校の、
はい、
例えばそれこそ英会話駅前留学じゃないですけど
行きました。
あ、じゃあ、はい、ある程度に日常会話とかぐらいは、はい、道を聞いたり、
はい、
あの場所を聞いたりっていうところとかはできるぐらいの、
はい、2年ぐらいスクールに通って、うんで、はい、勉強をして、自分では結構話せてるつもりで行ったんですけど、うん、全く通じず。
あ、実際にオーストラリアに行かれて、
はい、
それは語学留学どういった形で。
そうですね、語学留学で最初行って、うん、はい、
しゃべ、まあ、言っても小学生の時から英語、映画のね、あの英語に触れて、しかも英会話も勉強されて、学校でも勉強されて、
はい、
満を持して行ってみたらダメでした。
ダメでしたね。
宮古さんがダメなら僕なんかは本当にまるっきり火星に行ったぐらいの感じになっちゃうのかなと。い
や
い
や、マクドナルドで注文をした時にやっぱり あの聞き返されちゃうんですよね。
ちなみに、何を頼もうとして、
何を頼もうとしたんでしょうね、まあ、ハンバーガーでしょうね、マクドナルドの
ハンバーガー、
はい、
多分チーズバーガーにしても。
そうですね、
僕だったらすみません、プリーズ、チーズバーガープリーズなんて言うわけですよ、うん、
はいはい、
通じないもんですかね、やっぱり。
どうなんでしょう、
向こうとしては、
はい、
ハンバーガーを売ってるわけじゃないですか、
はい、
例えばテーズバーガーって言われてもチーズバーガーに聞こえるじゃないですかなんとなく。
そうですね、あの、チーズがチーズなのでね、きっと多分なんかこう、うん、
で、まあ、例えばパンパーパーって言ったとしてもあ、ハンバーガーだろうなと思うじゃないですか、
はい、
それでも通じないもんですかね。
どうなんでしょう、その人によるかもしれないですね、お店の、その、はい、接客してくれた人に。でも結構何度挑戦しても、
うん、やっぱ発音になってくるんですかね、
う
ん、キーというか、
その
イントネーションというか、
うん、なんかこう違うものが出てきたりとかありましたね、うん、レストランとかでも。
ショックですよね。
ショックでしたね。
英語が全く、自分の英語が、
はい、
まあ、積み重ねてきたものがほぼほぼ、まあ、でもリスニング能力はある程度、
そうですね、うん、どちらかというと聞く方が話すよりも多分先に、まあ、人によると思うんですけど、はい、私の場合は聞くのが最初にできてから、うん、まあ、話すれるようになったんですけど。
あ、じゃあでも最初にオーストラリアに行った時は話は分かる、ある程度分かるけれど、
うん、
自分から、
そう
するとコミュニケーションがなかなかね取りにくいというか。
はい、そうですね、なんか当時は、うん、今は全部あの銀行口座を開くにも、はい、こうコンピューターでとか家で自宅でとかできると思うんですけど、当時はこうたくさん書類を書かなければいけなくて、あの銀行の前で誰かにこう教えてもらいたくて、人に声をかけて教えてくださいって
勇気がいりますね、
言ってたんですけど、なんか英語が間違っていて、あのお手伝いしましょうかって相手に、あの手伝ってくださいっていう英語じゃなくて手伝いましょうかって言ったら、みんなあの結構ですって言って、こうそういう感じで英語が通じなくて、銀行口座を開くにも苦労をしました。なかなか一人で できなかったですね、通じなくて。
その時は同じ日本人の例えば友達、はい、同級生がいたとかそういうことはあんまなかったん
ですか。あ、でも当時は結構日本人の方が多くて、
うん、同じような、
はい、
その、ね、あの要は宮古さんと同じように英語が好きで英語勉強してきたけど、実際に本場に行ってみたら全く英語がっていうことで、うん、壁にぶち当たってる人って結構
多いと思います、うん、最初やっぱり、
うんうん、どのくらいからその向こうでの生活がその、まあ、コミュニケーションがこう取れるようになったのってどのくらいから。
どのくらいでしょうね、なんかずいぶん前のことでちょっと覚えてないんですけど、
5年くらい前の話かなと思って
聞いたんですけど。いやいやいや、だいぶ昔ですね。ですです一番最初に行ったのはもうかれこれ、うん、もうそうです、30年くらい前ですね、一番最初に
そうか、その当時はまさかスマホもないですし、インターネットも全くないですもんね。結構今スマホだけでもある程度コミュニケーション取れたりするじゃないですか、はい、翻訳アプリがあったりだとか。
そうなんです、便利ですね。
便利ですよね。夢のような機会があるので、はい、まあ、それだからこそ余計僕らは英語で喋る機会とかがなくなったりとか、
はい、
すぐに日本語に翻訳できたりもしますしね、
はい、
だからやっぱり英語を喋ってる人を見ると羨ましさがやっぱ先に立ちますね。こんなに学校で小中高勉強してきたのに使えない、喋れない、
今からでも遅くないです
結構どうなんですかね、英語の勉強多分これからどんどん必要になってくるとは思うんですけれど、
はい、
今僕が知ってる限りではそこまで英語は喋れなくても日常生活は全然回るんだけれど、
はい、
やっぱ英語って必要になってきますかね。
必要になってると思いますね、もうすでに、うん、例えばなりたい職業であったり、はい、勤めたい会社であったりとか、うん、やっぱりIT 関係の仕事もこれからどんどんね増えていく、もうすでに増えてますけど、うん、ありますけど、はい、もっともっと AI の時代で増えていくと思うので英語は必要だと思います。
特に小さい子なんかはもう生まれた時からインターネットがあると その海外、ね、うん、との垣根がない。でもやっぱ言葉の壁は絶対にあると思うので、うん、そういった意味でね英会話ができるといいかなと思うし。
そうですね、
最近 その僕が小学校の時、それこそそうすると30年ぐらい前になっちゃうんですけど、やっぱ、はい、でも ALT が来てたりとかはあったんですけど、はい、
そうなんですね、
はい、ありました、ありました、いましたけれど、あ、外国の人だみたいな感じでやっぱ話すこともできないし。でも今の子たちはどうなのかな、なんか小学生たちも結構今昔とは違って英語に触れる機会が増えてるって話は新聞とかメディアでは聞いてるんですけど、うん、実際にそうなんですかね、
うん、これも地域によると思うんですよね、うん、関東の方は、
はい、
もう圧倒的に外国人の方を見かけるのがもう当たり前になって、電車に乗っても地下鉄にね乗っても外国人の方が車両に何人もいる時代になりましたよね。私が東京にいる頃っていうのは本当に一人外国人見ると、
そうです、まあ、うん、今でこそでもこっちの方でね電車に乗ってても外国の方を見かけることは多いんですけど ね、うん、英語圏とは別 の、はい、アジアの方々でも、ね、
はい、
ちょっともうお時間になってしまったので
早いですね、
早いんですもうちょっと詳しく、まあ、今の英語の話もそうですし、ちょっと教室の様子なんかもまた聞きたいと思うので、
はい、
ぜひ次回もゲストに来ていただけたらなと思います。
ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
はい、
じゃあまた、
はい、
ぜひ次回も楽しい話聞かせてください。
はい、
はい、今回のゲスト、燕市吉田長岡で英会話教室を経営されている宮越佳子さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手は見附市のイラストレーター村上徹です。それでは、前回に引き続き本日のゲストをご紹介します。燕市吉田と、長岡市で英会話教室を経営されている宮越佳子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回からの引き続きなんですけれど、
はい、
オーストラリアの方に語学留学をされたということで、
はいはい、
だいぶ大きな壁に最初はぶち当たった、
はい、
でもしばらくしてこう1年もするとあれですかね、結構いろんなそういう壁が薄れてきて。
そうですね、うん、少しずつ生活の中で毎日英語を使うので、
はい、
徐々にこう使える英語が増えていって、
うんうん、
はい、
ちなみにオーストラリアの人って日本語全くわからないんですかね。
うん、そうですね、
その当時、今もかもしれませんけど、
う
ん、
そうですね、
うん、そうすると本当にもう英語しかない 100% 英語の世界、
はい、
まあ、英語って言ってもオーストラリアの英語もあればそのイギリスの英語、アメリカの英語、いろんな英語があると思うんですけど、はい、なんか違いってあるんですかね、はい、僕らがよく聞いてるアメリカ英語と、
はい、
オーストラリアの英語とか。
そうですね、アメリカ英語とイギリス英語は多分聞いた感じが全く違う。
あ、全く
違うと思います。例えばイギリス映画とか、
はい、
アメリカ映画だと、うん、英語が分かる人だと、あ、これは、はい、イギリスの映画だなっていうのはすぐ分かると思います。
イギリスはなんとなくはっきり単語を喋ってるような印象を、はい、ね、うん、NHK のドラマとかの、はい、 シャーロック・ホームズとか見てると、うん、はい、まあはっきりと単語が聞き取れる、はい、聞き取りやすいかなと思うんだけど、
そうですね、
なんとなくアメリカの人たちは巻き舌の感じが、それがかっこよかったりするんですけど、
う
ん、
そうですね、全部がつながってるみたいな、その通りだと思います、はい、
あ、そうなんですかね、
はい、
なんかこう特徴的な、そのオーストラリアではこういう言葉を使うけどアメリカでは使わないよとか、その英語によっても違ってきたりするんですかね。
そうですね、単語がなんかあの消しゴムとかイレイサーっていうのはアメリカだというイレイサーなんですけど、はい、あのオーストラリアだとラバーって
言ったり、はい、あ、ラバーだと僕ついつい恋人っていうふうになりますけど、
ああ、
ゴムの方
ですね、ゴムの方の、はい、と言ったり、あとちょっと出てこないんですけどいくつか単語が
日常の中でも違って
きます、はい、違いますね、よく使う単語
なんかね、県民性とかでも、あの、はい、この言い方すると、うん、あなたは新潟県民だとか、はい、結構日本っていう狭い中でも、そういった言葉のね使い方、方言ももちろんありますけど、
はい、
やっぱ英語にもあるんですかね。
ある、たくさんあると思います。
他に、宮越さんは、オーストラリアに行かれた他にもいくつか英語圏で行かれたことって。
あ、はい、ニューヨークに一人で、はい、一人旅で行ってきたんですけれども、
それはもうだいぶ英語がもう、は
い、あの4年くらい前です。
違いました。
そうですね、なんかとても緊張感のある街でしたね。
英語が喋れても緊張感がある、
うん、なんかとっても初心を思い出すぐらいの緊張感で
、
はい、でもすごく良かったです。そのまた緊張感がまた、はい、とってもまたなんか頑張ろうと思って、
うーん、はい、僕はそうか、学校、小学校、中学校、高校と勉強はして、英語の勉強をしてますけど、まあ、基本的に単語とかそういった文法の勉強で、
はい、
考えてみたら英会話を触れてないんですよね、
はい、
まるっきり考えてみたら、だからやっぱり苦手意識が強いというか、英語を喋ってる人を見ると、あ、すごい負けちゃったっていう気持ちになる、まあ、苦手意識が強いなと思うんで、多分ラジオ聞いてる人たちも英語できたらいいなと思いつつも、はい、その英語喋れてる人を見るとかっこいいな、はい、あ、すごいなっていう羨望の眼差しで見ると思うんですけど、
はい、
あの今教室に来られてる方たちっていうのは、はい、下は何歳、上はどのくらいの年齢層なんですか。
保育園の年少、はい、年中、年長さんから、小学生、中学生、高校生、
もうまんべんなく、
はい、
小さい子で英語喋りたくて来るんですかね、
はい、
それとも親御さんがなんかこうやっぱり将来的に英語が話せるようになった方がいいかなっていうことで。
そうですね、うん、あとお兄ちゃんお姉ちゃんが習っていて、
はい、
あ、自分もっていう
憧れで、
はいはい、
うーん、小さい子の方が英語、英会話、まあ はい、ここではちょっと英会話ってことで限定させてもらうと、英会話は強いですかね、強いというか学びの力がこう吸収 力というのが。
そうですね、単語であったり、はい、あと歌を毎回歌うんですけど、
英語の歌、
はい、歌を覚えるのが早いですね、うん、あとまだ恥ずかしさがないので、
恥ずかし
い、聞いたままそのまま発音をするのできっとすごく吸収力があると思います、
うん、僕もなんかさっきちょっと別のところで話した時にスニーカーのことを、
はい、
で先生がおっしゃってた時に、はい、いい発音でちょっとお願いしたいんですけど、
はい、いい発音じゃないんですけど、はい、スニーカーズ、
はい、そのスニーカーズって聞いた時に、
はい、
あ、S がついてる、あ、はい、複数形だ、2足あるから複数形なんだって、余計なこの複数形とか、それこその文法のが邪魔をする、
はい、
ちょっとまた英語の英会話の話から英語の話にずれますけど、はい、あ、過去 分子形だとか、
はい、
普段日常会話で国語としても会話、日本語会話としても過去分子形とか使わないじゃないですか。
そうですよね、
それを最初に詰め込まれてしまう、詰め込まれてしまったっていうのも、
はい、
まあ、恨み節に聞こえるかもしれないですけど、はい、そのせいでかもしれないですけど、やっぱりなんかこう頭の中で翻訳しようとするっていうか、会話ってそうじゃない、キャッチボールだと思うので、なんかちょっと難しいのかなと思うけど、やっぱ小さい子の方が、
はい、
その恥ずかしさがない、
恥ずかしさがないですね。なので、うん、こう歌とかも間違っていても、うん、結構こうハミングだけでも最初はしてメロディー覚えて、その後一緒に歌って、うん、何回か歌うと歌えるようになるので、はあ、歌える歌が増えていきますよね。
あのうちの子も英語の曲を聴いてると、
はい、
まあ、小学生ですけど、まあ恥ずかしげもなくわけのわからない言葉で歌ってますよ。でそれが可愛くてついつい笑っちゃうんですけど、はい、本人としてはもう目をつぶりながら歌ってますよ。あの そこがやっぱり上手くなる上達の一つなんですかね。
そうですね。
なんか恥ずかしがらずに、
はい、楽しみながら英語に興味を持って、うん、そうですね、学んでいくときっと入ってくる吸収すると思うんですよね、うんうん、
いやいいな。あの僕なんか、もう40過ぎてるおじさんとかが、
はい、
あの英語に触れるのって遅いような気もする。
全く遅くないです。
そうなんですかね、
はい、
どの辺から始まるんでしょうか。そのまあ文法とかも全く置いといて、
はい、
もういきなり会話から始まるんですか。
そうですね、あの今いる大人の生徒さんは、うん、
はい、
文法をやりつつ、うん、会話もやりつつという感じで、
英語も勉強しつつ、はい、会話も、
そうですね、どちらもやってる感じで、うん、半分半分でしょうかね、
うん、はい。でもやっぱりなんかこういろんなこと前ね、あの朝のドラマとかでもあの、はい、言ってましたけど、その英語を聞くときみんなは赤ちゃんなんだって言って、うん、だから吸収できるんだって、あのね、はい、もう余計なことばっかりが頭の中を駆け巡ってる感じがして、いろんなことが邪魔をするんですけど、はい、でも実際に今、教室に通われてる方たちで中学校高校になるといろいろ受験とか、
はい、
それと学校の勉強の方で、まあ、英会話も大事なんですけど、
はい、
学校の勉強の方っていうところでも結構その教室で勉強されたり。
そうですね、中学生高校生になるとやっぱり英検とか、
あ、英検か、
あとは学校のテスト対策とか、うん、受験対策とか、そちらがメインになるので、
うん、ああそうか、
なかなか英会話まで時間を取ることができないんですよね。
もちろんその、ね、学校の勉強も大事、はい、ものすごく大事なんですけどね、
はい、
なんか昔と比べてその勉強量というか、その学校で勉強する英語に触れる時間も増えたっていう話を聞きましたけど。
そうですね、うん、あの2020年から小学校で 5,6、はい、年生があの教科に英語がなって、
うん、
で大体600語から700語ぐらいの単語を小学校で学びましょうという
600語から700語
になったんですよね。それで中学校で、うん、中学校卒業までに2500ぐらいなので、中学校で1800語ぐらいの単語を勉強したり、あとは高校でこれまで習っていた文法が中学校で、うん、降りてきて習う。
降りてきて、
はい、
高校では何をやる、また高度な、もっと高度な。
そうですね、あの今年から教科書が変わって、
はい、
あのこれまで英語表現とコミュニケーション英語という2つを勉強してたんですけど、論理と表現というのに変わったんですね英語が。
またそこで論理、
論理と表現というのになって、で今一応あの4技能っていうのが2年ぐらい前からあの英語を力をつけましょうということで、
4つの、
はい、4技能、読む、書く、聞く、
読む、書く、聞く、
聞く、話す、
話す、はい、
だったのが、今度5領域であの、はい、話すの中に会話以外に、うん、あのプレゼンテーション力とか発表できるようにしましょうというものが加わったので、はい、多分今学校の方でも会話を一生懸命こう、
英会話にも重きを置いた感じの、要は試験のための勉強もある、
はい、
ありつつ、
はい、
会話の方にも、
そうですね、
うーん、
力を入れてきてると思います。なのでこの成果が出るのが5年とか、うん、5年、もう早ければ5年ぐらい経つと、うん、きっともっと英語力がついて、うん、ついていくんじゃないかなというふうに期待はしてるんですけど。
今話繰り返すと2年ぐらい前からちょっとその勉強のあれが変わった、
はい、
なんか自分のご自身の教室の中でもなんか変化ってそれ見えましたか。
そうですね、それ以前は、はい、あの6年生の高学年、小学校高学年の生徒さんが来ると、はい、一から英語を、うん、あのアルファベット書いたりとか、単語も動詞も一からあの覚えたりっていう感じだったのが、ここ数年、この 1,2 年、
はい、
ある程度基礎が学校でできているなっていうのを実感しています。
そうか、 5,6 年生である程度の、まあ、基礎の基礎を固められてるから、
はい、
まるっきりこう英語始めましてではない感じになってるってことですか、
ね、ある程度単語を結構知ってるなというふうに、うん、まず書く、うん、書くということに重きを小学校では置いていないので、はい、単語を書けるとかではないんですけど、知っている単語が以前よりは今のお子さんたちはたくさん単語が頭に入ってるなという印象はありますね。
どんな単語が例えば、
うんうん、そうですね、動詞だと、まあ、食べるとか走るとか、
そういったことですね、
そうですね、洗うとか、うんうんうん、そういう単語が、
うん、じゃあもうここその 1,2 年間でもそのやっぱ勉強の形が変わってきた変化っていうのが出てるわけですね。
そうですね。
もう時間になってしまったので、もっともっとちょっと教室のね、はい、様子とか詳しく聞けたらなと思うので、
はい、
また次回も来ていただけませんか。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、
じゃあ本日のゲスト、燕市吉田長岡で英会話教室を経営されている宮越佳子さんでした。またよろしくお願いします。町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手は見附市のイラストレーター村上徹です。それでは、3回目になります。本日のゲストをご紹介します。燕市吉田長岡市で英会話教室を経営されている宮越佳子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、1回2回といろんな話を聞いてきたんですけれど、はい、ちょっと僕個人的に聞いてみたいのは、その英語を教える楽しさもあると思うんですけど、
はい、
何かまあ人にものを教えることの難しさみたいなことを感じたりするのかなと思って。
はい、そうですね、なかなかその自主的に勉強したいっていうお子さんですと、私も教えたいっていう気持ちがあるのでうまくいくんですけど、あまり勉強が好きではない、英語が好きではない、でも来ているっていう生徒さんに、どうやったら英語がこうできると楽しいんだよとか、覚えてもらうかっていう、この教え方っていうのがとても難しくて、そうですね、その生徒さんによっては英語嫌いになってしまったりもするので、 あまりこう
なんか、幼稚園保育園ぐらいの子たちだったら、はい、なんかこう英語の歌を普段歌い慣れてない歌を歌うだけでもなんか楽しかったりとか、
う
ん、
そうですね、
でも中学生高校生になってくるとやっぱ勉強のためみたいな形で塾感覚で
ね
通われてる方ももちろんいると思うし、まあ、それも大事なことなんですけど、やっぱ温度差ってのは、はい、
そうですね、
出てきますよね。当然ありますよね。将来なんかこう英語を使った仕事に就きたいとか、海外に行ってみたいとかね、うん、はい、そういった人はやっぱりどんどん吸収するだろうし、英語にも自分から近づいていくかなと思うんだけれど、
はい、
そこはやっぱ難しい。
そうですね、うん、難しいと思います。はい、
なんかやっぱり人にものを教えるっていうのはね、うん、なかなかちょっと一生かかっても難しいなんていうことを聞きますけど、
そうですね、
でも、はい、その中でもやっぱこんな楽しいことあったとか、こういうふうに こういう時に英語の先生やってて、英会話の先生やっててよかったなみたいなことってありますかね。
はい、一人今専門学校に行ってる男の子、
はい、
今も教室に来てくれてるんですけれども、
今も、
はい、専門学校に行きながら、はい、教室にも通ってくれている、うん、男の子がいるんですけれども、その子が英語を始めたのが中学3年生の時、
ちょっと遅めですか
ね、
受験のためですかね、それってのは。
そうだと思います。受験で英語が全くできないから、
英語が全くできない高校3年、はい、中学3年生、
はい、それでその時は、B 動詞とかそういう一般動詞とかも区別がつかないぐらい英語が、はい、英語 そのテストの点数はちょっと忘れちゃったんですけど、はい、多分20点とか30点とかそれぐらいだったんじゃないかな。
僕もそのぐらいでしたね。
本当ですか。
米動詞って呼びましたもんね最初ね。アルファベットね、はい、ローマ字得意だったんで、
はい、
あ、ベだと思って、
ベ動詞、
しかも伸ばさないで、ベ動詞だと思って、
ね、ベ動詞、
はい、ビって言われましたけど、
ビ動詞ですね、はい、
そんな子が、
そんなで最初はやっぱり単語を夢単っていう単語があるんですよ。単語帳みたいなテキストがあるんですね、うん、夢単とか聞く単っていうので、 歩くというところが出てるんですけど、
はい、
それをまず最初に買ってもらって、で単語をまず頑張って覚えようっていうの で、うん、で CD ついてるんですけど、
あ、はい、
CD 聞きながら声に出してってこう覚えようって言って、そこから始めて、で学校の勉強始めて、でだんだん面白さが彼の中で芽生えてきて、うん、で高校に行ってからも英語に来てくれて、でクラスで2番だったかな、英語の点数が。そうなんです、だんだん点数が上がっていって、中学の時も多分、うん、その最初20点30点だったのが最後のテストは多分60点とかに上がっていて、で高校では70点になり80点になり、
いやすごい、
そうなんですよね、
好きになってい
ったんですかね、好きになったんですよね、うん、それで高校2年生の時かな、英検を受けてみようということになって、う
ん、それはここからあの5から始まって、何級から、
ですね、その時はもう高校生だったので、私は準2級を
いきなり
進めて、
でもいけると先生の中では、
そうなんです、うん、ですごく頑張って合格したんですよね、
準2級難しいって聞きますよ、
そうですね、うん、高校1年生レベルなんですね、で今2級の勉強を高校卒業したんですけど、うんうん、はい、続けて今
宮越さんの教室通われて、はい、あの英語が好きになって将来ね、はい、あの通訳の仕事してみたいとか、あるいは英語の、はい、宮越先生みたいに英語の先生やってみたいなんていう子もいるんじゃないですかね、
いてくれたら嬉しいんですけど
いや、いると思います、あの教室についてあの、ま、全く触れてなかったのであれですけど、
あ、はい
はい、あの場所はどちらの方で、あの教室の方は、
あ、はい、吉田の燕市吉田の駅から歩いて5分ぐらいのところにある普通の住宅、はい、うん、の
普通の住宅、もう通り過ぎちゃうぐらいのあれですか、
通り過ぎちゃう、
なんか大きなあの看板
というか、ちっちゃな看板が、
ちっちゃな看板、ちっちゃ、あの誰も表札よりは大きい、
うん、表札よりは若干大きい、
若干大きいっていうことは見逃しますよね、
見逃すと、
表札見ながら歩かないので人は、
そうですね、多分気づかない、
うん、あのと思います、ホームページとかそういった
ないんですね、
じゃあもうまるっきりの口コミというか、
そうですね、本当にありがたいことに生徒さんのお母様方が紹介してくださって、
うん、はい、ここいいわよって、あそこうちの子通ってるわよっていう形で、
本当にありがたいことに、うん、はい、紹介していただいて、そ
うか、じゃああのラジオを聞いてる方でちょうど、まあ、うちの子もね、あの、はい、来年受験だとか、あのあれは小さい時から英語に触れて、ね、はい、英語が好きになってほしいなんていう、ふうに思ってる方もねいると思うので、はい、どうやったらアクセスできるのかというと、インスタグラムはやって、は
い、なかなか更新してないんですが
、はい
はい、あの不定期で更新してる、
あ、そうなんですね、
はい、インスタグラム、はい、
宮越アンダーバーイングリッシュってことですかね、はい、これで検索すれば出てくる、
はい、
そうすると途切れ途切れの投稿が見れたりする
そうなんです、はい、かなり途切れ途切れで、
でも僕もう実はこの収録の前にちょっと見させてもらったんですけど、は
い、ありがとうございます、はい、
あの動画があったりとか写真もあったりとか、ちょっと使いこなしてる感は、
あ、本当ですか、
はい、あと、はい、なんていうのかな、小さい子のクラスも あれば、その高校生ぐらいの、はい、あるいは社会人ぐらいのもう結構大きなあの、はい、お兄ちゃんお姉ちゃんたちの写真も出てたりなんかしてて、はい、非常にこう層が広いなって、
そうですね、あの、うん、保育園の幼児クラスから小学校、うん、中学校高校のクラスがあります、
はい、
ぜひ
一からね、僕もやってみたいなと思うけど、そういう時に保育園クラスからは難しいですもんね、はい、40歳がね
そうですね、
英語の対象に手をはたきながら歌うっていうのはね、
はい、
ちょっとあんまり 見栄えが良くないですよねでもなんかあのそうやってちょっと インスタグラムとか見てもらったり、はい、あとメールも、あ、メールはできますかね、これも僕の手元にある資料だと、はい、宮越イングリッシュそのままあの宮越イングリッシュ @gmail.com でメールもあるそうなので、はい、こちらの方でなるべくあの1日1回メールチェックしていただければ、
はい
はい、あのね、通わせたいなんていう人の声もあるかなと思うので、
はい、
ぜひ
よろしくお願いします、はい、
でも全く今までそういったことされてこないで、もう、20年近く経ちますかね、教室の方は何年ぐらい、
教室は、はい、12年
ですね、
丸12年、今13年目に入ったところで、うんうんうん、はい、
ずっと要はその口コミ
ね、そうなんです。
それは素晴らしいことだと思います。あの今ホームページとかまた SNS でね告知あの PR するの当たり前の時代になってるので、
はい、
まず僕らもラーメン屋さん行く時にも必ず、ね、初めてのところは
そうですよ、
ね、ネットで検索してからっていうことなので、
はいはい、少し時代に乗って、
いやでもね、ずっと口コミできてるんであればもうそれぐらいあのクオリティの高いあのね、
いや
コンテンツをお持ちなんだなっていう印象があります。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
はい、あ、頑張りますっていう言葉がいただけたので、
はい、
なんかあの今後のね、まあ英会話とか英語の可能性も含めて今後の展開とか夢とかがあれば最後に教えていただきたいなと思います。
そうですね、やっぱり中学生高校生がもっともっと英会話ができるように、うん、そうなんです。なので今教室以外にオンラインで、
はい、
あの英会話のみの
英会話のみ、あ、
はい、レッスンもしているので、うん、はい、結構話せるようになってきています。高校生
個人差はあると思いますけれど、
はい、
例えば、それは週何回ぐらいのレッスン、
週1回なんですが、はい、
まあ、1時間弱とか40分、ね、50分ぐらいですよね。40分
ぐらいで、はい、
例えば1年やってるとなんかこう変わりますかね。
うん、結構あの実は私の娘も、
はい、
あの習っていて
今高校生
高校2年生なんですけど、
いつからかあのオンラインで、
オンラインは1年半ぐらい前ですね。でも全て英語で話しても理解ができてるというので、まあ、そんなに難しい内容ではもちろんないと思うので、
過去分詞も出てこないような、はい、本当の英会話ですもんね。
はい、英会話、
はいはい、一般動詞と B 動詞の違いとかそのことってないもんね。
ないですね、はい、普通に楽しんで、
いやでも英語ができるならば、英語って世界で一番使われてる言語ですけど、
はい、
人口の何パーセントぐらいでしたっけ、英語を喋れるところって。なんか僕前ネットか何かで見たことあるんですけど、
はい、
かなりの、つまり英語が喋れるようになると、
はい、
ほとんどの人とコミュニケーションが取れるっていうことですよね。もちろんスマホとかのアプリ使えばってのありますけど、やっぱ自分の声で思ったことをすぐに言えるっていうのは羨ましいし、オンラインで1年半やっただけである程度の英語の会話ができるようになるっていうのは、
そうですね、
でも普段近くに、一番近くに英語の先生がいるのにずっと英語の勉強されてこなかったんですね。
あ、娘はね、うん、英語をずっとしてます。私の教室に今も、
でも、オンラインの、
はい、オンラインの英会話 も、
はい、やってるんですか。
英語と英会話両方、
あ、いいですね。なんか先生が、ね、英語の先生があの英会話の先生が親だといいなと。
いやいやいや、なかなか自分の子供に教えるのは難しい、
うん、あ、そういうもん、また教えることの難しさ、
はい、難しいんですけど、はい、うん、
あとなんかこう夢とかこんな風にできたらいいなってのありますかね。
あ、
うん、
どうなんでしょう、あの一応あのオーストラリアに住んでいたことがあって、
はい、
お友達もいたり、うん、あとカナダにもいるので、うん、コロナが収まったらホームステイを、
あ、いいですね、
企画をして、うん、生徒たちと一緒に、あ、はい、あのオーストラリアでもカナダでも、
うん、
いろいろ行ってみたいなっていう、
やっぱり全く違う文化、僕も一度だけニューヨークに行ったことありますけども、
そうなんですね、
人間が違うなっていうか、
はい、
もうまるっきり環境が変わるというより人がやっぱり違うなと思ったので、うん、実際に行ってみるとね、
行ってみるとまたちょっと違いますよね、
うん、コロナが明けたらまた
明けたら、ね、
またどんどんまた未来も展望も開けていくかなと思います。
はい、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、3回にわたるゲストでした、燕吉田長岡の方で英会話教室を経営されている宮越佳子さんをお迎えして3回、お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。